松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは税理士法人タクトコンサルティング税理士の本郷隆さんをお迎えしています。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今回は企業の理念やその確立など、あとは本郷さんのターニングポイントなどについてもお聞きしていきたいと思っております。
企業理念っていうのはですね、はい、私が資産税一本に行くって言った時にですね、うん、TKC という、会計業界では有名な団体なんですが、はい、この創業者の飯塚武先生に、会長ですけどね、はい、挨拶に行ったんですよ、
はい、
そしたらですね、怒られるかと思ったんですよ、
はい、
会計事務所を辞めたというか、これ一本になった、うん、そしたらぐーっと睨みつけました、ね、
はい、
そうかと、資産税かと、金持ち相手だなそうですって言ったんですよ、はい、じゃあ3つの教えをっていうことですね、
はい、
教訓を、述べたんですね、
はい、
その3つっていうのは何かっていうんですね、自利利他っていうんですね、要するに利他に徹しろと、うん、難しいこと言うなと思ったんですね、うん、それから金銭欲物欲名欲を捨てろと、想像力に生きろと、クリエイティブに生きろと、
うん、
また随分高度なこと言うなと思ったんですね、
はい、
で3番目、法形式の乱用を禁止すると、また難しいこと言うなと思ったんですけどね、要は、民法商法税法を駆使してね、法の網の目をくぐるようなことをするなと、
はい、
そんなケチな生き方をするんじゃないと、
うん、
堂々と生きろと、利他に徹しろ、想像力に生きろ、法形式の乱用、私の真逆だったんですね。もう自利だったんですよね、
うん、
もう出世欲名欲の塊だったんですね。でもう税法を駆使してうまいことやろうと思ってたんですよね、
はい、
それを全部否定してきたんですね、
うん、
なんだこれと思ったけど、でもちょっとぐさっときたところはあるんですよね、
はい、
この理念を、筆でも書いてくれたんですね、うん、ありがとうございますって言ったんだけど、はい、話半分だったんですよ、
はい、
片っぽで自己否定させるし、片っぽですごいこと言うなと思ったんですけど、はい、この教えはですね、今でもずっと持ってるんですけども、うん、まさにこれがですね、ターニングポイントっていうところにぶち当たったんですね、
は
い、これはですね、大型のスーパーを、
はい、
名前言うちょっとあれですけど、大型のスーパーをお客さんが作ったんですね、
はい、
保証金と借入金で仮に30億としましょう、はい、借金をして作った。でこれを仮に30億ですと、はい、土地と建物を、ね、評価額で合わせると、はい、ちょうどプラスとマイナスが一緒になるわけですね、
はい、
でこれをちょっくりそのまま相続税だともうゼロになっちゃうんですけど、はい、じゃあこれを贈与しちゃいましょうと、
うん、
ね、いわゆる負担付き贈与ってですね、はい、これでいけるんだったら渡せるじゃないかと、
はい、
いうことで贈与したんです。そしたら国税局が怒ったわけですよ、
はい、
何をしでかすんだと、
うん、
いやこれ相続だったら評価ゼロじゃないですかと、
はい、
で贈与だと同じじゃないですかって言ったら、いやそんなわけがいないと、誰がいつどのために何のためにやったんだとこう来たんですね、
はい、
これは譲渡なんだと、
はい、
借金が、ね、時価なんだから、ね、土地も建物を時価で評価すべきだ、だそのことは贈与だって、議論したんですけど、
はい、
結果的には、贈与で終わったんですけども、
はい、
翌2年後にですね、負担付き贈与は譲渡であるというふうに税制改正になったんですけど、
うん、
肝を冷やしたんですけどもね、こんなことやっちゃいけないんだなと思ったんですけど、それ以外にもですね、この後があったんですね、兄弟で揉めたんですよ、本郷さん何しでかしたんだと、ね、兄弟に何の相談もなくね、公平平等オープンの原則に反するじゃないかと、ね、弟さんが言ったんですよ、
はい、
それはごもっともだなと思ったんですよ、それからお母さんからも言ったんですよ、やっぱりね、家族が幸せにならない対策ってね、本郷さんいかがなもんでしょうかって、またこれもきついなと思ったんですよ。でお父さんが、じゃあ本郷さんね、何とかしてほしいと、みんなにも幸せになってほしいからって、じゃあ管理会社を作りましょうと、で家賃収入を皆さんに未来永劫を渡すようにいきましょうって言って、なんとか矛を収めたんですけど、いやーこれまた飯塚会長の言ってることの利他だとか、なんか想像力とか変なことやっちゃいけないんだなってことを肝に銘じたんですよね、
はい、
もっと慎重にやんなきゃいけないし、家族の幸せ考えなきゃいけないんだって、思ったんですよね。これがターニングポイントなんですよ、僕のね。
実際またその先生からの書でいただいたお言葉も今でもちゃんと大事にされてらっしゃるんですもんね。
そうですね、いや飯塚会長ってのはもう神様なんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
あれもう業界ではもう神様ですよ、はい、こういう教えをね、はい、リタリティする、クリエイティブに生きる、想像力に生きる、はい、方形式の乱用を禁止するって、やっぱりこう税理士が陥りやすい誤りをですね、見抜いてるんですよね。僕の誤りを見抜いてるんですよね、はい、それをカッパしてこういうこと言ったんですからね、はい、いやーすごいなと思ってね、もう足向けて寝られですよ。
美しい心。
そう、その時に本郷さんはご年齢的には
いやー40ちょっとだなんですよね、はい、だからここもう悼んでた時なんですよ、はい、それをたしなめられてたんです、は
い、もうかなり勢いが突き出して
くるんですね。そうそうそう、はい、もう日の出の意見でこれ言われたんですけど、
ね、30代で監査と、ね、あの税理の違いを気づき、よっしゃこれからだよしと思っている時に、ここでまたズコーンとなんか指摘をされたというような感じですね。
でもそれは後でだって気がつくんですよ、
はい、どなたにもこう師がいらっしゃるっていうのは改めて
本当です ね
理解させていただいて、そんなお話です
そうですね。
指導していただける方があるってありがたいことなんだなと思いますね。
そうですね、はい、それからやっぱお客さんから教えられますよね、はい、公平平等オープンだとかね、家族が幸せにならなかったらね、お母さんからね、やっぱり保護さんまずいですよって言われたら、そりゃそうだよな、
確かにそれは答えますよね。
答えますよ。
いやもう次週最後になりましたが、今後の事業展開についていろいろとお聞きしたいと思います。ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週はベリーベスト法律事務所パートナー弁護士の日笠真希也さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
松本さん、私があまりにも無知で素朴な質問をすればするほど驚きの返答が返ってきているというような2週をお届けしてきましたが、
はい、皆さん桑原さんの質問を聞きながら、はい、いい質問してるぞと思ってくれてる
本当ですかね、はいはい、そして、まあ、あの工場のお勤めのところから国家試験の宅地に関する資格を取られて、はい、そこが、まあ、きっかけで検事になられて、うん、そこで東京の方に行かれるわけですよね。
あの検事は全国転勤で2年ごとに変わっていくんですね、はいはい、で最初の4年間5年間ぐらいは、まあ、みんな同じ道を歩いていくんですけど、はい、5年経って、まあ、一応一区切りつくというか一人前っていうふうに認められて、う
ん、あ、まあ、いろんなとこを回って。
そうですね、うん、はい、だからある人は法務省って言って本省の方で、法律を作ったりとかっていうことに関わる人もいれば、はい、殺人事件とか、うん、そういったのが得意な人、うん、あるいは、まあ、今あの裁判員裁判も、できて、うん、裁判担当の検事、
はい、
で、捜査担当の検事、うん、で、まあ、私の場合は、まあ、いろいろ捜査がメインでしたけれども、うん、最初はやっぱりそういう、こう殺人事件をはじめとした切った張ったの事件、
うん、
薬物の事件、うん、そういったものも扱ってきましたし、ただそのやってこう経験積んでいくと、やはりその、まあ、手前味噌ですけれども、うん、私はやっぱり取り調べが、
はい、
まあ、できた、
うん、
でそれが評価されて、うん、で、今からでいうと6年ぐらい前ですかね、うん、に、東京に招聘されました、うん、その時に、特別捜査部特捜部っていう、はい、まあ、世の中でも聞いたことはあると思うんですけど、うん、そこに、配属されて3年間やってきましたね、
うん、
まあ、その前にあの広島に2年間いた時にはあのその地方バージョンの特別刑事部というところで、はい、主に脱税事件を2年間
やってました。サスペンスみたいな脱税事件、はい、
まあ、国税とタイアップして、
はい、さらっとおっしゃいますけど、なんか全部なんか、はい、って反応してしまいますけども、はいはい、そこから弁護士に。
そうですよね、そこまでの経歴からすると、うん、その残り続けるって選択もあったと思うんですけど、
はい、
そこら辺はどのようなこう気持ちがあったんですかね、
うん、あのいろんな理由があったんですけれども、はいはい、あの一つにはちょうど50歳を迎えて、はい、 で残りの人生を考えた時に、うん、まあ検察庁っていうのは当然 あまりこう一般の方々と親しくできない、う
ん、はい、
職業柄ですね、うん、はい、できない、むしろ身分を隠してとまでは言わないですけど、うん、生きているところがあります、うん、で関わった人たちも特殊な関係でしか関われない、はい、でそうなってくるとやはり今後の人生において、うん、まあ自分が何をしていくのか、うん、特に弁護士にこだわってるわけでは今でもなくてですね、うん、でそうなするとやはりそのいろんな人とまずはフラットな関係で、関わりたい、うん、で、まあ、人助けができればそれに越したことはないと、うん、いうことで弁護士を10年ぐらいやればですね、
はい、
まあ、いろんな方々 そのインスピレーション、まあ、あってインスピレーションを得て、うん、次自分が何をやりたいのかっていうことが決まってくるだろうと、うん、そうすると60に辞めて70にまでっていうと、はい、もうそこから後がなかなかないだろう、はい、50に辞めて60まででそれをやれば、
うん、
残りの人生まだ10年ぐらいは元気に、
はい、
何か自分のやりたいことができるだろうと思って、うん、今ちょうどやってるところです。
松本さんもゴールが弁護士でなれた、これで一生行くぞっていう人の方が多くないですか？
ですよね。
なんか人生の幸せをこう求めながら生きる通過点なんでしょうか、はい、と 思いながら今聞きましたけど、
まあ、もちろん終わってみれば弁護士をずっとやってたっていうことになってるかもしれません、はい、それはそれでいいんですけど、
はい、
なんか本当職種的にお付き合いしやすいしにくいってありますもんね、
はい、
今それを逆に聞かせていただいて非常におっしゃる通りだなと思って、うん、
まあ、そしてそのまあそんなたくさんのいろいろな人と出会っていろんな経験をされてきた日笠さんが多くの事務所がある中で、
うん、
ベリーベストだなと思われたのはどんな魅力があったのでしょうか？
ベリーベストのやり方っていうよりは私をそのまずパートナーとして迎え入れてくれる、
うん、
で経験も当然経営者は分かってるわけですから、うん、私の好きなように自由に、うん、最初からやらせてくれると、
うん、
通常は検事を辞めた弁護士であっても、
はい、
まずはアソシエートから始めて、
うん、
で、パートナー弁護士の下について実務をやらないといけませんね、うん、でそれであれば検事を続ければいいんじゃないかっていうふうに思っていて、はい、なかなかでも最初からそうやって採用してくれるところがなかなかなかった、はい、でそういう点ではそのベリーベストは非常にこう柔らかく考えていただいて、うん、で信用、最初から信頼してもらえたっていうことが大きかったですね。
このご経験を信じて人柄とかもきっと見られても、
うん、そうでしょうね。いや、
でも私もその分返さないといけないと思って、はい、今努力しているところです、
はい、だからこの素晴らしい関係性ですよね。
そうです ね、もうまだまだお話をお聞きしたいんですけど、はい、また次週よろしくお願いいたします、は
い、お願いします。
ありがとうございます。松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか？今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。